その場だけでその時だけ救われたんじゃなくて、過去現在未来にわたって私たち救いはイエス様の十字架の復活の上で完成しているんだと、この間先週申し上げました。ここを信じた時に私たちの救いがもはや完成し、神の国の民とされているんだというね、これは揺り動くことなんない、ね、ちょっと失敗したぐらいで、ちょっと弱さを表したぐらいで、イエス様の十字架がね、我々のための贖いの技がね、イエス様の本当に命をかけられた完成された十字架の技がガラガラと砕けるはずがないので、私たちを選んで私たちを救いに定めてくださったイエス様の聖帝というんですけども、聖なる定めというものは失われることがない、こういう言葉がたくさんたくさん出てまいります。永遠に私たちを救われたんだと、いくらどころ出てまいります。だからこういうはっきりした救いに関する多くのお言葉と調和した理解をここでしなきゃいけないということですね。文脈とともに他のこの救いの教理についてはっきりと語られているその聖句と調和してこのお言葉を理解しなければならない。これが2番目のことであります。そうしますときに私たちがここで再び救われた者が、罪許された者が、失敗したら、堕落したら、失敗したら、もう救われない。救いがもうダメになってしまう。ということではない。ね。安心した。ここまでかもしれないけど。だけども、ここには警告がある。そういう場合にはまたもやあなた方が神の御子を十字架に晒し者にするんですよ。これはきつい方ですね。しかしその通りですね。イエス様のあの十字架の清い愛の御心を踏みにじる行為なんですよということですね。そんなことできますか、言っています。もう一つはね、再び悔い改めに立ち返ることは不可能であるというこの強い言い方ですが、これはやはり神様の裁きがあるということを言っているんです。その裁きがお前から救いを奪い取るということではないと一つは考えられますね。そうじゃなくて、だけどもその尊いイエス様の許し贖いを軽んじる者はね、神様の警告を与えます。聖霊の働きを持って私に稽古なさいますけれども、しかしそれを無視するならば神様は私たちに取り扱われてみますと。茨やあざみがその土地か土地にですね耐えさせるならそれは無用になり、やがて野田ついには焼かれてしまう。これは裁きであります。コリントの教会の中にイエス様の素晴らしい救いを受けたにもかかわらず、このコリントの教会に、この世から、この町の汚れから、不道徳や偶像礼拝や、さまざまなこの党派心、自尊心、そういうものにですね、捉えておりました、憎なるこの人たち、コリントの教会の信者たちがですね、本当にパウロを悩ましました。ただ、なかなかですね、悔い改めることをしなかった。そして、誇っていたんです。ですからパウロはコリントの教会の中において聖餐に預かるということについて本当に吟味しなきゃいけない。だから自分を本当に吟味しないで無造作に聖餐に預かっているものがしばしばコリントの中で裁かれていった。それは何人かですね、この死人が出たんです。病気になったか、あるいは技に巻き込まれたかどうか分かりませんけども、多分病気だと思いますけども、死んでいた。で、それはパウロが言いました。神様の裁きだと言っています。例えばそういうことなんです。裁かれて死んだらこの地獄に行ったかというと、そこまでは言えない。憐れみはなおあったと思いますけども、しかし神様はその救いにふさわしくない生き方もして、わがまました勝手な信仰で 罪を犯しながら、まさにイエス様の十字架を晒し者するような生き方をしている者に対して、そのまま放置なさることはありませんよと、裁きなさいますよ、取り扱いなさいますよということをパロは言っている。実はそのことをここで強調しているんだと私たちは受け止めたいと思いますね。厳粛なことであります。どうぞ皆さん覚えてください。自分はもうこれでいいんだ、自分がこういう生活、信仰生活、それは神様の御心には従ってない、御言葉には従ってないけども、それは仕方がない。よしとしましょう。これが私の信仰でございますって。お尻まくっちゃってですね、神様の御言葉、御胸に従おうとしない、わがままな信仰生活をしている。自分流の自分勝手な生き方をしている。弱さに座り込んだ生き方をしてしまう。自分の意思でですね。そういう生き方に対しての警告なんです。これはね、私たちは改めなければならないんですね。罪許され贖われた私たちの生き方ではない。どうぞ私たちはこの点において悔い当たるものであらして、むしろいろんな機会を捉えて信仰の成熟に進む。2、3年前の信仰と同じことを繰り返していることも、そう感じることがあります。いや、10年前と同じ信仰だ、いや、もっと悪くなってしまって、もう神様がいらっしゃるのかいらっしゃるのかわからないような生活の中に出してしまう。御言葉を聞きますけども、そうだと思いますが、そんなことは関わりない、わしはわしの信仰だと言って、そういう生活を繰り返しているというか、それは非常に危険だと言わざるを得ません。いろんなことを通して神様は取り扱いなさいます。愛しているがゆえに試みなさいます。どうぞその憐れみを私たちは本当に悔い改める機会としなきゃいけないのでありますね。それを転機として、ああ、これではいけない、神の前に立ち返るんですね。いっぺんに私たちを成熟するわけじゃない、だけどもその前の一歩をね、やっぱり踏ましていただく努力をしなきゃなりません。お尻をまくらない、そういう生活に脱することがないのに、どうぞ私たちが気をつけたいと思いますね。私たちはあなた方一人残らず最後まで望みを持ち続けるためにも、同じ熱意を示し、怠ることがなく信仰の忍耐を持って、信仰と忍耐と持って、約束のものを受け継ぐ人々に見習うのとなるように願ってやまない。その後にこういう勧めが出てまいります。皆さん、これは神様の今日私に対する御心ではないでしょうか。もう一度私たちが自らを顧み、徹底した悔い改めを持って、本当に恵みなくして生きていけない罪人であることを、罪人なんですが、そこに徹して、あらゆる機会においてそのことを、なんで私だけとんじゃなくてですね、そういう機会の中で怒って人を責める、そして自分をこうなだめるんじゃなくて、むしろ、神様、神様の前に出てですね、その時を本当に自分の罪を見つめ、罪人であることに徹し、そして恵みに、神の贖いの恵みに結びつき、そこを転機として、このままの生活ではいけない、その十字架を晒し者にするようなことをしてはいけない、神の取り扱いを決定づけ、取り扱いを受けるようになってはならない、神を恐れて、私たちは毎回ね、成熟信仰の成長のために一歩を踏み出していく、求めていくものであらせていただきたい、そう願うわけであります。この間、祖父生のこの修行会が御八幡で開かれました。私もその担当でありまして、この合同修行会の中で明かしてくださるところの4人5人の方の証しをまとめたのであります。